武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物ありの続編、6月1日から皆様にご覧いただける予定です。白川博士の古代文字との奮闘ぶりを鉄矢さんが熱く語ります。ぜひご覧ください。ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で5月25日発売開始。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録をしていただきます。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうぞよろしくお願いいたします。本当に頑張りました、
はい、
それでは本題に入りましょう。今週まな板の上、皆様からのお便り載っております、まずはですね、週初めでございますんで気持ちよくスタートしたいということで、お褒めの言葉から、
はい、
いつも楽しく興味深い放送を私聞いておりますと、宮城県多賀城市ですね、はい、花の親父様、私と今朝の三枚おろしとの出会いは一昨年7月の退職してから東北放送で聞くようになりましたと、番組の感想を伝えたいと思います、
はい、
なんて面白いんだ、
お
ービールのコマーシャルみたいでいいですね、なんかねはい、もともと活字と音なしでは生活が成り立たない私にとりまして、知的好奇心をマックスに煽るこの番組は欠かせないものとなりましたというお褒めの言葉でございます、はい、あとはいっぱいまた文字が並んでおりますけど、
はい、
すいません、ええとこだけ読んでしまいます、
はい、
それからこんな可愛い埼玉県戸田市、若いお嬢さんでございます、ひまわりさんからラジオネーム、武田さんはじめまして、私は埼玉に住む高校3年生の女の子です。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。突然ですが、私は武田さんが理想の結婚相手です、
すごい、
周りに理想の芸能人はと聞かれると当然武田鉄矢と答える私ですが、同世代からは全く共感されず、唯一共感してくれるのは母だけですという。
わあ、この方のお母様よりも、鉄矢さんはもっと年上ですよね。
そうです、
きっとね。
ずっと年上ですね。ごめんなさい ね。
どこが好きっていう具体的な何か書いてないんですか。
ね。
そこが知りたいです、ね。
そこはないですね。
あ、そうですか。
そこはないですけども、
はい、
お母さんと一緒に白夜行を見て感想を語り合ってるんだって。
白夜行、私も大好きなドラマの一つです。
でもこれだって古い作品だよ、10年以上前ですよね。
あの時の徹也さんのあの悪い顔、
うん、
刑事なのに悪い顔、
うん、
あれはすごかったですね。
現場でも嫌われてたもんな俺。
あ、そうですか、
うん、
そういうの分かるんですか。
分かります分かります。もう監督も寄ってこねえし、第一主役の山田くんが俺に近づかなかった。
山田孝之さん、
うん、
だって山田孝之さんを徹也さんの刑事が追ってるわけですからね。
だからもう姿見ただけで彼はもう逃げるんだけど、
一番怖かったシーンは、うん、交差点の向こうに徹也さんが立ってるんです。こっち山田孝之さんがいらっしゃって、 あの時の表情が私今でももうゾッとしますもん。
見てるか見てないのか分かんないのね、
はい、
それで口元が歪んでるんだよね、
はい、
あなたあれだよ、うん、ネプチューン の太蔵と同じだよ。
原田太蔵さん、
原田太蔵、はい、あれが大好きだったんだって。
あ、なんか真似したって。
そうそうそう、それで龍馬伝の時に近藤勇やる時にあの顔を真似したって言ったんだよ。
影響してますね。
ありがとうございます、はい、そしてこんなおはがきもいただいております。申し訳ございません、金河新年とございます、ご紹介遅れて申し訳ございません。1月6日深夜便 NHK ラジオ聞きました。明日への言葉良かったです。他局の番組でございますが、武田
を、お正月の番組だったんですね。
新宿区にお住まいの三尾さんという方でございます。どうも本当にありがとうございます。お褒めの言葉も本当に嬉しいございますけども、番組全体の印象を聞かせていただくと、これからの三枚おろしの舵取りをやってるもんでね、
はい、
これを三枚おろしで喋ろうと思うっていうそのきっかけは、一人の人でもこれ面白いなと思って聞いてくださるようなネタはないかなと思ってるんですよ、
はい、
その人数にかかわらず、
はい、
ベストセラーばっかり相手にしないで、本当に古本屋の隅にある本でもそれが面白く聞いてくれるんじゃないかと思ったら三枚におろすように してるんですけども、これはねズバリでしたね。哲也さん、かなさん、スタッフの皆さん、頭を朝から活性化させてくださってありがとう。潰瘍性大腸炎よく取り扱ってくれました、
はい、
これはたった一通ですけど、一通でも本当にありがとうございます。こういうはがきがあるから、もうマイナーメジャー選ばずネタを探そうと思います。実はと、この方が書いてらっしゃいます。実は私の友人の娘さんが小学校の頃からこの病で入退院を繰り返し、体育は見学、油はエゴマ、添加物は一切ダメ、お母さんの苦労は増すばかりで本当にお気の毒でしたと。今はですね、おかげで今は療薬に恵まれ頑張っておられるということなんで、ラジオネーム南京豆でいいのかな、
はい、
木更津市の方でございます。というわけでございましてね、皆様からのお手紙、おはがきお待ちしております。宛先こちら、
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしております。
番組で紹介した方には番組グッズ、ハンカチタオルでございますね、はい、粗品ではございますけど必ずお送りしますので、この続きまた明日のおなかの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週は皆様からのお手紙、おはがきを取り上げております。さて今日はと申しますと、皆様からいただいたお叱りの、お叱りのおはがき、お手紙を中心にお送りしたいと思います。これはもう喋っておりましてですね、まあ、あの本当に失礼がないように一生懸命調べてはくるんでございますが、読み間違いとかしますと、やっぱりよくご存知の方から、うそ言うなと、武田物知りのふりしておめえ何にも知らねえじゃねえかって言うんで、お叱りお手紙いただいております。訂正も込みでということで、ラジオネームさだまさみさんですね、岡山市の方で、ございます。この方はですね、いつも楽しく拝聴しておりますが、お便りを差し上げたのは11月の26日の放送で、ママカリのことを料理名のようにおっしゃっておりましたが、
そう
ですね、思わず違うと私叫んでしまいました。
はい、
私はご飯のおかずにもってこいなんで、おかずを思わず借りに行きたくなるっつんで、
おっしゃってました、それ
ママ借りね、
はい、
ずっとそんな風に思っておりましたが、ママ借りは標準和名をサッパ、日本語の普通の和名ではサッパ、酢漬けの魚をママ借りとは言いません。またママ借りはほぼ岡山県でしか食べられないそうで、瀬戸内で広く食べられるものでもありませんので、念のため。はあ、
はあ、
魚の名前だそうです、ママカリっていう。
でママカリもいろんな調理法があるという、
そういうことですね、
ですよね、
一つの料理のあれじゃないんだ。
うん、
いやいや、もうほら申し訳ございません、私はてっきり名前の響きからご飯を思わず食べてしまうということでママカリかなと思ったんですね、
はい、
それから何通もおはがきいただきました、ありがとうございます、花巻市の小原明子さん、つい先日歌舞伎の話をしておられましたが、12月の16日オンエアでした。キャラボク仙台萩というお芝居のタイトルで喋っておられましたが、正しくは名木仙台萩、
はい、確かに名木仙台萩ではありますけれども、はい、キャラボクとも言うのかなと私はお話を聞いて思っていたのです
ね。タイトルは名木仙台萩の方がいいんでしょう、
はい、
ただしキャラっていうのは立派な木なんで名木仙台萩、漢字でそう書いてもそうは読まないという、そういうのが歌舞伎の下題といいますか、タイトルに上がってるんですね、
はい、
で、歌舞伎をよく見に行くんですよって前におっしゃってましたが、よく見に行く割には2回も間違えてましたよと歌舞伎の、やっぱりファンの方、小原さん、もう一つまたいただいた、
はい、
毎朝IBC でいいのかな、
はい、
はい、で聞いております。12月2日歌舞伎の話題でした。スケロクゆえんの江戸桜とおっしゃっておりましたが、正しくはゆかり、スケロクゆかりの江戸桜だそうでございまして、違いますと、あなたは、
はい、
2つも間違えましたよということで、もうおっしゃる通りでございまして、
でもそれ教えていただけるうちが花ですね
お前さ、 しみじみ言わないでくれる
いくつになっても教えてもらえるって嬉しいことですよね。
いやでもやっぱり放送ってそういうもんですよ皆さん、
はい、
皆さんって皆さんに呼びかけちゃいけない、自分で間違えといて、はい、間違えるんですよ。ですぐに謝る、
はい、
これがメディアですな、
はい、
謝らないのは政治的主張でございまして、
はい、
すぐに謝るのは放送、
はい、
また間違えましたよろしくお願いいたします、はい、すぐに何ヶ月経っても取り上げますんでね、
ちょっと半年ぐらい経ってますけど、
半年ぐらい経ってるすいません本当にイライラなさったろうと思いますが、は
い、
これも俺言っちゃったかな、よく覚えてねえや、ごめんなさいね。鹿児島のアイラー市からいただきました、はい、川田さん、前略ずっと以前から思って気になりましたけど、武田さんの話の中でえっと思うところが 2,3 度ありました。鹿児島の宮野城は宮崎の県境、県境ではありませんよ。確かに放送でおっしゃった通り、宮野城と書いて地元の人は宮野城、
宮野城、
宮野城と言います。
はい、
ああ私行っちゃったんでしょどっかでね、はい、そしてもう一つ、鹿児島の矢五郎丼の話ですね。お祭りでどっかのお祭りに出てくる矢五郎丼という出汁、大きな大男の出汁があるんですが、それは宮崎の祭りではない、鹿児島総市大隅町岩川の矢五郎丼、鹿児島のあのあれだっていう、はい、あのお祭りだって、矢五郎丼というお人形屋台が出てくるのは、
はい、
これはなかなかです。でおっしゃる通りで、そうでしたよね、矢五郎丼って鹿児島でしたよね確かね。申し訳ございません本当に宮崎と間違えております。最後に一行、私毎朝聞いてます、どうもありがとうございます
ありがとうございます。
というわけでございましてですね、また間違えとうとうございましたら宛先こちら、
はい、今お聞きの放送局かまたは郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
番組で紹介した方には番組グッズハンカチタオルでございますけども、そしなお送りしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし、
おはようございます武田鉄矢です。
おはようございます水谷香菜です。
ピンポーン、
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物ありの続編、6月1日から皆様にご覧いただける予定です。ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で5月25日発売開始、チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録をしていただきます。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうぞよろしくお願いいたします。今週まな板の上、皆様からのお便りになっております。
はい、
なんていうのか、本当聞いてらっしゃる方のいろんな思いがね、
はい、
なんかこうありありと伝わってくるんですよね。そしてこの番組でちょこっと聞いたことを皆さんそれぞれの暮らしの中で大きく広げてくださって、本当にあの感謝しております。もう本当に武田鉄矢久々のヒット作だね、三枚おろしってのは。
ありがとうございます、
本当に運が良くていろんな作品に巡り合ってね、あの生きてきましたけど、
はい、
あの幸せの黄色いハンカチ、金八先生101回目のプロポーズとかね、
はい、
坂本龍馬とか、でもラジオにおいて本当にこの番組は皆様方からの絶賛も含めまして、またご指摘やご注意も含めまして、
はい、
今を支えている番組でございます。つまんないことですが、女房がコロナ騒ぎ以降この番組を聞くようになりまして、毎日患者数と死者しか言わないテレビに愛想が尽きたのか、女房が朝から7時前に起きてラジオつけてね、この番組聞いてるんですが、
はい、
出来がいいと下で掃除洗濯開始しながらでっけえ声で、今日は面白い
いただきましたって感じですね。
そうそうそう、今日良かったかとかって言いながら階段降りていくという、はい、それが我が家の、あの日課になっておりまして、そういう意味で本当に今70代の私を励ます唯一の作品でございますが、こういうお手紙もいただくとね励みになるんでございますね。神奈川の川崎ですね、サカリンロードというペンネームの方、42歳の男です。5歳の時見た刑事物語から不安になりました、
はい、
長崎の酒場で働いておったりした自分ですけども、まあ今度のコロナの追い打ちで店が消えてしまいましたよ。やけになりましてね、私ずっと酒ばっかり飲み歩いてたんですよ。でも癖で三枚おろし聞いておりましたら、哲也師匠が、司馬さんがね、昔ね、東京は日本の配電盤という役割は終わりつつあるんじゃないかっておっしゃってましたよっていう、その一言を聞いて、私ね、もう一回立ち上がろうと思ったんですよ。やっぱりこれからはローカルと中央、両方見とくのは悪くないなと思って、旅でもしようかなと思っておりますという。それからまたローカルからもね、激烈な手紙をいただきまして、この人は俺嬉しかったんでしょうな。もう文面に便箋5枚なんです。ごめんなさい、一部しか紹介できません。びっ
しりと綺麗な字 で、
はい、大分県にお住まいの佐藤さんという方、初めてお便りします。毎朝今朝の三枚おろし楽しく聞いております。戦国の世界戦略では信長秀吉家康らの三英傑と世界との関係について新しい解釈を展開され、まさに我が意を得たりと、とても興奮しながら聞いておりました。その中で哲也さんは宣教師の新しく発見された資料をもとに、日本は地域ごとの権力が外交交渉に当たっている、日本の最大の特徴は地方がしっかりしていること、うん、九州の人の方が朝鮮半島や中国に対して外交は上手なんじゃないかなと、そういう発言に私涙が出るほど嬉しく身震いして聞いておりましたっていう、もうだからですよね、あの大友総理の藩ですからね、ですからもうたまらなかったんですよね、うん、嬉しくて、こういうのはすごくよくわかります。
はい、
そこはね、これなかなか感動的なんですな。これうまいな、この人。西宮市にお住まいの小坂さん、哲也さん、からさん、おはようございます。いつも楽しく聞いております。2月12日の放送、阿川さん、あの作家の阿川さん、あの阿川さんのお父さんですね、はい、お父さんが広島で焼け跡に立っている一本の麦を見て生きることを強く実感したという話を聞き、黒田官兵衛が幽閉中死を覚悟した時、獄中から見た富士の花を見て生きる力を抱いたという話、感動しながら聞いておりましたと。花にはそこまで人を励ます力があるんだって。同時に私、ある患者さんの話が思い浮かびましてね、その方は体を悪くして何回も病院にかかるんですが、うまく治らない。で、そのうちに両足とも動かなくなって、もうこんな人生ならばもういっそのこと自殺してしまおうと、そう決意したそうです。その死のうとしてナイフか何ぞを握っている手をじーっと見ると、何日か前に怪我した傷が綺麗に治ってるんですって。その瞬間にその人は、私が死のうと思っているのに体は生きようと思っていると思うと、思わずありがとうと、その塞がった傷に向かってつぶやいてしまったという。これはいい話ですね。というわけでございまして、皆様からのお手紙、おはがき、お待ちしております。宛先こちら。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週まな板の上、皆様からのお便り載っております。
はい、
栃木県の美智子さん、62歳無職の主婦です。最近はガラケーからスマホに切り替えました、
はい、
スマホの便利さに日々驚いております。スマホ教室でスマホでラジオが聞けと聞いてびっくり。早速今朝の三枚おろしを聞いてみました、
はい、
20数年前職場に向かう車の中で毎朝聞いていました。その番組がまだやっていたことにびっくり長寿番組ですね。これからも健康に気をつけて長く続けてください、はい、なるべく頑張ろうとは思いますが。
そうですか。
そうですよ、あの店まだやってんだってのは驚くもんな、
はい、
街角曲がってここにさ、昔さ、なんなんてお店あるわ今もっていうのはあるよね、
はい、
いや俺ね、ステージで、あの決してその人のことじゃないんだけど、その人の名前がステージに使いやすい名前なんで、 A とか B とか言うと話が分かんねえから仮名のつもりで昔の同級生の名前使ってたのよ。
はい。
で里に帰ってもうそこには絶対住んでないと思って通ったらさ、もう何年前だ、55年前と変わらない表札が下がって驚くね、なんかね。
はい。
福岡県糸島市ですね、古木さんという方です。新一さん、毎回楽しみに聞いております。外国の方から胡椒が入っていないのになぜ柚子胡椒と呼ぶのかの問いに、日本の大まかな名前の付け方と哲也さんは言っていましたが、今読んでいる本にそのことが書いてありましたと、
はい、
1493年ペッパーと思い込んだコロンブスが新大陸からスペインに持ち帰った唐辛子もペッパーと呼ばれるようになったと、
はい、
そういう名前の付け方ってあるみたいですよというね。それから、はい、岩手県花巻の方、ラジオネームベアバレーさんですね。私は岩手在住の50男です。一番驚いたのは映画インターステラーの回、2001年宇宙の旅の再来とまで歌われた SF 映画なんですって、インターステラーって、
はい、
でその後にイタリアの物理学者カルロさんの時間は存在しない、あんなカルロさんの宇宙理論量子16理論をラジオで取り上げるっていうのはあなただけですよ。
そうでしょうね、
はい、時間は生命が作り出しているという、
はい、
その仮説が私は本当に哲学として教わるべきだというふうに思って聞いておりましたっていう。しかし私がインターステラーよりもカルロさんの時間は存在しないよりも驚いたのは水谷加奈さんの幼少の頃の思い出です。
何でしたっけ。
これやっぱ聞いてる人はやっぱね、いろんなところ見つけてくれるんだね、
はい、
君がポロッと言ったことはこの人は大ショックだった。
何を私言いました。
同じような年代だよね。
おいくつの方ですか。
50男です。
ああ、じゃあ同世代かもしれません。
同世代、
はい。
レモンパイを焼いたよとの発言に私は腰を抜かしました。
確かに申し上げました。私の母が、ね、私がちっちゃい頃にあ、おやつできたわよ、レモンパイができたわよとか、
うん、
今日はアップルパイよとか、今日シュークリームよ、今日スイートポテトよとかね。
それが岩手の花巻に住んでてだいたい同世代で、地方と東京では昭和という時代ここまで差があったのか。
だってその時哲也さんが何がレモンパイだっておっしゃったんですもん
もうつくづく実感いたしましたって
そうですか。
私が芋食ってんのにレモンパイそういう驚きなんだろうな。
それは失礼いたしました。
いやでもやっぱりこうやって付き合わせると時代のさまざまな一面が見えてきますよね。
は
い、うん。そして最後がこれ、ものすごい分量のお手紙をいただいたんですよね。これは長野県長野市です。田畑さんでいいのかな。ラジオ県民賞、
はい、
これは私が八丁味噌を絶賛した、それで八丁味噌いいと分かる、で私はあなたに教えたいことがあると。それは信州味噌の魅力、
はい、
信州味噌は淡い色でまろやかな味を連想される方も多いと思いますが、ああそうかそうか、このことか、これが言いたいんだ。私が八丁味噌が何年も熟成させるとかって言っておりましたら、うん、信州松本石井味噌、このパンフレットによりますれば、この信州の赤味噌3年かかるそうです。
あ、普通はどのくらいなんですか。
知らないよく知らないけどやっぱり大変なんじゃないの。
いや、3年もかかるんですね。
そうそうそう、そこに驚かなきゃお前。
そうかそうか最初からそう言えばよかった。
そうそうそうそうそう。というわけで、これまた何かありましたら教えてくださいね、はい、当番組皆様からのお手紙おはがきお待ちしております。宛先こちら。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
番組で紹介した方には番組グッズ、ハンカチ、タオル、粗品をプレゼントしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙やおはがきを取り上げております。福井県の吉田郡の方ですね。日又さんでいいのかな、ニワトリを覚えているので 4,5 年ほどのリスナーです。ニワトリってやりましたね。ニワトリだけ話すの、
ニワトリの専門書を書いてあったんですよね。
あれを読みと、あれでも結構面白かったんだよね、テレビを見なくなって10年が経ちます。起きてから寝るまで暇さえあればラジオを聞きます。1日に10時間以上、1週間で80本ほどの番組を聞いておりますと、今朝の三枚おろし私好きですよという、どうもありがとうございます。これからも頑張りたいと思います。それからこんな反応をいただきました。宮崎県徳重さんから、哲也さん NHK 子守人を見ました。私は高校生の時不登校でした。父が高校の教員でして、哲也さんの演じられたお父さんそっくりでした。いい大学、いい仕事、耳が痛いくらい同じことを。私すっかり心が風邪をひいてしまって、武田さんの本を繰り返し繰り返し読んでおりました。その後子供4人と今年は孫にも恵まれましたよ。これ NHK で、で私は頭固めなお父さんで、人間はこう生きねばならないという、これまたいつか必ずやりますんで、今の世代と我々の世代の食い違い、齟齬みたいなやつを、それをきっと理解し合えるようなネタでね、結んでいけたらと思います。山形県天童市にお住まいの石山さんです。このハガキは読んで私はもう愕然としちゃった。私ね、興味深く聞いたのはアフォーダンス理論に関する哲也さんのお話。これもしかしたら哲也さん浄土真宗の他力に通じる考え方ではないんでしょうかね。アフォーダンス理論が浄土真宗の絶対他力に通じるっていう、
通じるんですね。
いや、こう言われるとね、ギクッとするのよ。大気って言うけども、人の力にすがるんじゃないよ、自分の力と何者かの力を合わせたところに私の力があるっていう考え方なんだ。大気というのは、大気本願というのは、いや、そういう意味で、俺こないだ読んだ本の中でね、びっくりしたのはね、コロナウイルス、コロナウイルスって言うけど、お前は生き物としてこの地上に現れた時からコロナウイルスと戦ってきたんだ。
誰がそう言ってるんですか？
これ別の本でね。
本で。
すっごく納得いくと思わない。ウイルスに対しては、生命は発生した段階から対ウイルス対策を考えてきたわけよ。それを8時までに飯は切り上げろとか、そんな、ごめんな。そういうことじゃないだろうと。群れるな、喋るな、マスクしろ、散々言うけど、一番大事なことはお前の免疫力を高めるんだ。
確かにそうですね。
そうだよね、
免疫力大切。
そうだよね、つまりそのこと誰も言わなくてワクチンワクチンって言うわけじゃん。それよりも自分がよく眠れてるか、今元気か、戦う気力があるか、それともう一つ、昔ウイルスと仲良くやってうまくいった痕跡も体の中にあるんだって。なんとかとかアメリカの会社に頼らなくても、体の中に免疫作る材料は持ってるわけだから、お前が知らないとこで俺の方がよっぽどお前のことを知っているっていうお前が私の中にいるわけよ
なんだか分かんなくなってきましたけど、
でもそうやって聞くとその体の中にある何かに、で別の方からね、かな、これ、静岡県にお住まいの桑井達さんかなからいただいたお手紙の中でね、武田さんは番組の中でソーシャルディスタンスを間合い、そんな風にこう訳されていたけど、私ね、武田さんのアフォーダンス理論聞いててね、アフォーダンスっていうのを導きっていう日本語にしたんですよって。赤ちゃんがハイハイしている、それがある日のこと足に力がついてきたんで物を掴んで立ち上がった。それは物と私の合体なのよ。這っているうちに立つことを覚え、立ったら歩くことを物と一緒に始めた。歩き始めたら 遠くまで行ってみたくなったっていう、これが人類ではないかっていう、
はい、
つまり体と一緒に自分を見つけて行こうっていう発想、それを他力と呼んでもいいし、導きってのはなおさらいいよな、
はい、
道っていう字書くでしょ、
はい、
その下に寸って書いて、
はい、
導きじゃないですか、
ええ、
その寸は掴もうとする指先のこと。
あ、なんかわかる感じ
な、
はい、
なっつってなもうじいさん特有の言い方なというわけでございまして、皆様からのお手紙おはがきお待ちしております。宛先こちら、
今お聞きの放送局かまたは郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
ピンポーン、
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物ありの続編、6月1日から皆様にご覧いただける予定です。ぜひご覧ください。ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で5月25日発売開始、チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうぞよろしくお願いいたします。本当に頑張りました。
はい、
来週別のネタでお会いしたいと思います。